それでは今日もご一緒に学びをしたいと思います。聖書の学びの前にいくつかのトピックをいつも紹介していますけれども、今日はですね、私たちが一口に教会というふうに言ったときに、いろんな教会があるということを知っていただきたいと思って、その様子をちょっと紹介したいと思います。ここに一冊のキリスト教関係の雑誌があるんですけれども、信徒の友というこれ雑誌ですね。これは日本キリスト教団の出版局が出している、毎月出している信徒の方々のための信仰の啓発を願っての雑誌になります。で、この中にですね、教会を訪ねるというコーナーがありまして、今回はですね、島根県の沖教会というところの特集になっています。で、島根のところにあってですね、沖というのは沖諸島ですね。島根の港から2時間半ぐらいフェリーで5、60キロ離れたところに100以上の島が集まっているその諸島があるんですけれども、そこのところにですね、一つの、まあ、メインとなる島のところに教会があります。で、人口3000人ぐらいのその島になるんですけれども、そこにですね、この沖教会というのがあるんですね。島にはコンビニもありませんし、信号もないんですね。ビルもなくて、海があって、島が向こうに見えていてという、そういうところになります。で、そんな沖教会というのがどんな風にして島の中で存在をしているかということなんですけれども、この沖教会はですね、付属の保育園を持っているんですね。で、毎年40人の定員で子どもたちを募集するんですけれども、毎年毎年その定員がいっぱいになっていくという形で、キリスト教保育を通してですね、島の子どもたちが育っていくという、そういうことがなされています。で、毎年毎年40人ですからね、人口3000人の村にとってそれは決して小さくないことだろうと思います。で、この、まあ、取材をした人とお話をしたのでですね、まあ、その時の様子なんかをいくつか聞いていて、そして、まあ、考えたことや思ったことを少しお話ししたいと思うんですけれども、この沖教会には保育園があって、その保育園から上がった子どもたちが、放課後を過ごす時間が必要だということで、そこにですね、放課後の子育て支援というのもなされていったり、あるいは未就園のですね、保育園に預けないまでも、そういったことを利用したいという子育て支援ですね。そういう働きをしています。あるいは、そういう中で出てきた障害を持った子どもが、いい形で、社会生活を営んでいけるようにというような作業所なんかも併設していくんですね。そういうふうにして、教会が存在感を持っていくっていうことについて、この小さな村の中で、彼らは本当にいい働きをしているのだろうと思います。で、その取材をされた方とそういう話をしていて、じゃあその中で、やっぱりみんながそのキリスト教保育を通って、育っていって、町の中でいい働きをしているんですねというふうにこっちは単純に考えてお話をしていたんですけれども、まあ中身としてはそうとばかりは言えないということもあるようなんです。で、この教会どういうふうにして始まったかというと、60年ほど前に教理伝道ということで、一人の牧師がそこにですね、自分の故郷ですね、に戻って、そこで伝道を始めていきました。で、結婚されて、ご夫妻でされているその牧会だったんですが、そのおじいちゃん、先生は亡くなられたんですね。で、奥様だったおばあちゃん先生はまだ健在で、その息子さんが違うところで牧会をしていたんですけれども、両親を年老いていくというので、じゃあ私がここに来てと。ということで、彼も、郷里ですね、Uターンをして、この沖の 教会で牧会をしていくことになります。ですから、お母さんと今、息子さんご夫妻と、そしてですね、北海道から来たもう一人の青年牧師が3世代にわたって牧会をしているという教会になります。もちろん、教会はずっと多くはないので、ですね、社会の法人とか、的な働きの中で生計を経ての歩みになっていきます。そういう形で、まあ、60年、牧会をしてきて、今、上にいる子たちの親はですね、結構この保育園の出身者が多くて、で、みんな感謝をして、いい保育園だからって言って入れてくるわけです。でも、その中身というのは、例えば教会がですね、キリスト教の集会をしたり、まあ、音楽のゲストをわざわざですね、本当から呼んで来てもらっても、別にそれは誰も来ないんだそうなんですね。で、日常的にお世話にはなるけれども、キリスト教の集会に自分たちは行くつもりはないというのが、村の人たちのはっきりとした意識で、で、そういう中でですね、確かに人と触れ合い関わっているんだけれども、信仰のことを伝える。信仰の集まりである礼拝に人を招くということには、非常に大きな難しさがあるということだそうです。まあ、3000人というふうに言っても、そこにいくつかの集落に分かれていますので、一つの単位となるところでは、まあ、おおよそ自分たちの身の回りの人たちのことは分かっている状況ですね。そういう中で、教会に始めるとか、信仰を持つとかということは、とてもはばかられること、その中で、変わった人に見られていくこと、しかならないということなんだそうです。で、もちろんそういう中でも信仰する人たちはいるわけですけれども、やっぱり彼らは、その集まりの中で、集落の中では、変わった人と見られている自覚があると言います。自分たちが、こう、異質な存在としてこの村に存在をしている。でも、その異質さというのが、こう、眉を潜められるような異質さではなくて、あの人たちは変わってはいるけれども、いい人たちであるという馴染み方ができるようにしたいというのが彼らの思いなんだそうです。で、考えてみると、60年ですよね。3世代です。で、その3世代の中で、まあ、ようやくここまで来てるっていうことなんだろうと思うんですね。その、何もないところから、村で伝道を始めて、人々と関わって、人々の生活に見合った保育園があり、サービスがあり、そういったものを提供しながら、その存在を示していき、愛を持って関わっていき、救われる人が起こっては来るけれども、その人たちもまた、異質なものとは見られる可能性が多い。でもそれをこう続けていくことが、この教会の使命になるわけですよね。で、まあ、やがて、どういうふうな形になっていくかって言ったときに、まあ、おそらく、この島全体が福音化されていくというよりは、このですね、生活を通して、キリスト教が根付いていくということと合わせて、異質なクリスチャンたちの存在があくまでも異質なものとして、いるということが多分続いていくんだろうと思います。で、そこにもしですね、それが異質さを失っていくと、信仰共同体の方に町がこう吸収されていくというのは、おそらくの方にクリスチャンが吸収されていって、信仰者たるゆえんというかですね、そういう部分が失われていくことになるんだろうと思うんですね。ですから多分クリスチャンが異質な存在であり続けるっていうのは多分これからもそうであろうと思います。で、そういう時に、教会の存在をどう支えていくのかということが、非常に大きな課題になってくるわけですね。で、今は、社会福祉法人のこういう働きの中で、牧師たちが実活をして、そのことで生活を成り立たせていて、そして教会があるという形になっていて、まあ、一応これで回っていく形にはなっています。で、それが回っていく限りにおいては、 まあこれでやっていくんだろうなという一つのモデルにはなると思うんです。が、そのマンパワーもないという感じの教会というのも当然、地方の教会の中にはあるわけで、そうすると、その教会の存在というのをどう考えるかですよね。で、小さな町であればあるほど、田舎の町であればあるほど、存在感というのはあるわけです。クリスチャンがクリスチャンとしてそこにいること、教会が教会としてそこにあること、それが地の塩、世の光としての役目を大きな都会の町に一つある教会よりもですね、よほど大きな意味を持って存在していくことになります。しかし、そこに存続することでも難しいこと、そして長く存続しなければ意味がないという部分が大きいこと。そんなことを思わされるときにですね、一つの教会が一つのものとして存続し続けるということの難しさというかね、そこは一番存続しにくい場所なわけですよね。でも一番存続することの意味がある場所なわけですね。で、そういうジレンマの中で教会があるときに、まあ、相互の関係というのがね、とても重要にさ、思われてくるところです。で、この教会が存続をしていくために本当に必要な部分、ものというのを支えることのできる他の場所にある教会があるとするならば、その教会の持っている役割というのもまた大きなことになっていくでしょう。まあ、私の中ではですね、こういうふうにして保育園なり何なりがあって人と関わっているなら、もうそれでいいじゃないかというですね、非常に単純な思いがあったんですけれども、やっぱりそのところで教会が教会として存在をしていく、その人との関わりはもちろん続けられていくと思いますけれども、それと同時に信仰の拠り所としての教会は教会としてなお立っていく必要というのを思わされて、ああ、これが地方の現実なんだなということを改めて教えられたことでした。これが沖教会ですね。ちょっと目に留まった地方の教会でしたので皆さんにご紹介しました。では今日の聖書の学びをご一緒しましょう。ルカの福音書の19章、1節から19節、10節までのところです。ルカの福音書19章1節から10節まで、はい、それでは少しずつ読み進めていきたいと思います。ルカの福音書の第19章1節から。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。エリコという町の名前が出てきます。このエリコという町はエルサレムに向かっていく途中の町になります。北の方、つまりイエス・キリストが普段宣教していたようなガリラヤ湖周辺から南に下ってきたときに、エルサレムに入っていく道の途中にエリコの町はありました。そのエリコの町でザハカイという人がいたわけです。彼は主税人の頭で、そして金持ちであったというふうに言われています。主税人というのは、税を集めて、その当時の支配国であるローマに納める、その役割です。特にエリコの町は、その通り道というふうになっていることからも、通行税のようなものを取り立てる、その役割も持っていました。もちろん、いろんなことでいろんな税を取り立てるというのが、彼らの役割ではあったわけですけれども、道を通っていくところで、通行税を取るという、そういう役割もありました。で、このザーカイという人物は、主税人たちの中でも、頭角を現して彼らを指導する立場になり、 リーダー格としてですね、親分としてこの役割をしていたわけです。で、ここでいう主税人のリーダー頭というのは、いい意味ばかりではありませんでした。もともと主税人というのが、税金を取るという役割ですけれども、税金の上前を跳ねるという、そういう要素も持っていました。彼らは集めたものから、ローマに納める分を差し引いて自分たちの取り分にすることを許されていました。で、それが、ローマが彼らを税金を取り立てる役割に任命するときの一つの旨味だったわけですね。で、そうでもしなければ、人々、仲間から税金を取る役割なんていうことは誰もしたがらないわけです。お前、税金を出せというふうに言う役割はですね、友達であればあるほど、一族仲間であればあるほど言いにくいことですよね。でも、そこに、しかるべき分はあなたが取っていいから、ローマのためにちゃんと税金を集めてくるようにと言われれば、まあ、いやいやながらというか、しぶしぶというか、その役割を担っていくこともできるものです。で、その時の税金を集める、こう、言い分というかですね、対名分はローマに対してですので、彼らはここにですね、その看板を大きく出すことができるわけですね。私が集めるのではない、ローマが集めようとしているのだ、これだけを出せというふうに言うことができます。で、その時に彼らは、自分たちが、まあ、好き勝手にと言ったら少し言い過ぎですけれども、取るべき分というのを、自分たちが取るべき分というのを、自分たちで決めることができたわけなんです。税金を取り立てたらその 5% を主税人たちの分け前とするというふうに言われていたのではなくて、しかるべき税金を集めるならば、それ以上のものは彼らが取ってよいと定められていました。ですから彼らは、この仕事が嫌なものであればあるほど、その取り分を多くしてですね、彼らの、まあ、仕事のやりがいというか、せめてもの部分というか、そういうところで私腹を肥やしていくことになりました。まあ、そういうふうになればなるほど、周りの人たちから見れば、そんなことをしている主税人たちはけしからんということになるわけですよね。良心的にローマに納める税金と、まあ彼らのつつましやかな生活のために納めることぐらいは、私たちだって善良な市民としては、そのことを、まあやぶさかではないけれども、あの威張った態度で、いかにも横柄に出せというふうに取り立てる。しかも彼らは納めたものの相当の部分を自分たちのために蓄えている。で、私たちの生活の上に彼らは裕福な生活を成り立たせている。というと、まあ、忌々しさ、彼らに対する嫌悪感というのが増してくるわけです。その主税人の頭ということでしたから、ザーカイという人物にとっては、まあ、人々の目というのはですね、本当に厳しいものがあったでしょうし、また彼には友達というふうに言える、仲間がいなかっただろうと思われます。主税人たちは仲間ではありましたけれども、彼らは自分が使うしもべ、部下たちのようなもので、彼らと気を許して話せるわけでもなく、そういうことでは彼自身に仲間と本当に言える人がいたかというと、そこには疑問符がつく、そういうような人でした。で、その彼の町をイエス・キリストが通り抜けていこうとするわけですけれども、3節。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかったと言います。彼はイエスという人物がこの町を通ろうとしたときに、彼に関心を持っていました。人々ももちろん関心を持っていました。しかし、ザーカイの中には、もう少し違った関心もありました。というのは、あらゆる町々を行き巡っていく中で、イエスは主税人たちと一緒に食事をしたり、遊女たちと一緒に食事をしたりということで、そういう噂を聞いていたわけですね。何かこの人は、 いわゆる立法学者とか祭司長とか、そういう宮に仕える清い人たちとも違うらしい。権威ある教えを説いているのだけれども、どうもあっちの町でもこっちの町でも、私たちのような人物にそれなりに接してくれているようだ。一体この人はどういう方なのだろうか。一つ見てこようじゃないかと興味をそそらえて、その方のところに出かけていったわけですね。ところが、まあ、彼の前にはもうすでに人垣があって、その人垣を通しては彼は見ることができない、背が低かったからというふうに書かれています。で、ここになんとなくこう象徴的な光景が出てくるわけですね。イエス・キリストという方を取り巻いている人たちの中で、ザーカイはどこに位置する人だったかっていうと、彼はイエスの近くに行けるような人ではやっぱりなかったわけなんです。一般の人々が関心を持ってイエスを取り巻いていくなら、そちらの方の人たちの方がよほど神様に近く、そして罪人という扱いではザーカイは輪の外に、イエス・キリストの遠くに追いやられるような人物である。そんなことがこの光景から何とも象徴的に感じられるところです。ですが、ザーカイはそのことで自分の興味関心を失うことをしなかったんですね。拗ねてしまって、いやどうせ俺はそんな見れないしもういいやと言って、そして自分の家に帰ってお酒を飲むということはしなかったんです。なぜかはわかりませんけれども、彼はさらに興味、好奇心をそそられて、そしてイエスが行く前の方にあるそのイチジクグアの木に登っていきます。そしてイエスが通り過ぎられる様子を上から見てみようというふうに考えたわけです。で、ここにはですね、またさっきとは少し違う風景がありますね。人に遮られて見ることができないザーカイで、ここでは人と一緒と同じレベルで同じ目の高さでイエスを見ようとしても叶わない。でも上から眺めるという意味での、まあ、少し距離のある傍観者としてですよね。イエスの姿を見ていくことになる。まあ、それでもいいから見たいと思ったわけです。イエスと目の合う高さでですね、声を掛け合うような近さにということでなくても、まあ、上からでもイエスの姿を見てみたいというふうに思って、この木に登ったことでした。その木のところの下に来てですね、イエスはザーカイに向かって声をかけられます。五節、イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。で、この木の上と下、というですね、あんまり普通人と人とが会話をするような状況ではない、そういう不思議な関係の中でイエスはザーカイに向かって声をかけます。急いで降りてきなさい。で、イエス様はご自分と同じ目の高さのところにザーカイを招いたわけです。人垣の向こうにいた、あるいは上から眺めようとした、そのザーカイを急いで降りてきなさいと言って、目の合う高さに招き、そして今日はあなたの家に泊まることにしてある。食事を共にするとき、席を隣にして親しく語り合うところにイエスはザーカイを招かれた。ザーカイの方にはそういうことがまさかできるとは思いもしなかった。この方に興味はあったし、何かという求めはあったかもしれませんけれども、だからといって彼の方からイエス様の前にですね、突然飛び出していって私のところに今日お泊まりください。そんなことを言える余地もなかったし、彼はそのくらいのわきまえというかですね、自分が人々からどう思われているのか、また自分自身も、まあ、神とかですね、清い存在の前に自分がどんな風に見られているのかという自覚があったわけです。しかし、そのザーカイをイエス様を降りてきなさいというふうに言いました。6節、ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。彼には こんな風にして泊まりに来てくれる客になってくれる人というのはありませんでした。もちろん彼がご馳走を用意しお酒を用意すれば、仲間の酒税人たちは、あ、ザーカイさんありがとうございますと言ってそこで宴祝宴のところに来てはくれたことでしょう。でもそれは何が目当てかって、一緒に楽しく過ごすことが目当てであって、別にザーカイの友達になってくれているわけではない。祝宴が終われば彼らは帰っていく人たちです。でもイエスは、今日あなたのところで泊まることにしてある。何の準備があるか、どんなものが用意されているか、そういうことを問うことなく、あなたのところに、あなたのところに行こうというふうに言ってくださった。このことを見てですね、人々は、こんなことがあっていいだろうかというふうに問うわけですね。あの方は罪人のところに行って客と習えたと言ってつぶやいた。彼らは口々に不平を言い、不満を言います。このエリコの町で、イエス・キリストがお泊まりになるのであれば、それなりの家があるだろうに。迎える用意のできている立派な人たちだっているだろうに。なぜこの人はわざわざあの、よりによってザーカイのところに客となって行かれるのか。彼は罪人ではないか、というふうに言うわけです。それはもっともだと思うんですね。イエス・キリストというお方のことを考えてみれば、彼から最も遠くにあるべき人物がザーカイであり、そのことをザーカイも自覚していましたし、町の人たちもみんなそう思っていました。それなのにイエス様はあえて、今日あなたのところに泊まることにしてある。そうしてイエス・キリストは彼のところに泊まりに行かれることになります。ザーカイはそのことについて大きな喜びを持って迎えながら、イエス・キリストの前にこういうふうに告白します。8節。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。で、彼は自発的に自分自身がすべきことということを見出して、このようにイエス様の前に告白します。イエス様が罪を指摘し、あなたのいけないところはここだ、こういうふうにして直しなさい、こう償いなさい、そうすれば、というふうに言ったわけではありません。彼は自分自身から自分が改めるべきところの自覚があって、そして神の前にふさわしい歩みというのを知っていて、そのことに自分を向けていきます。なぜ彼はそういうふうに変わっていったのか。それは私のところにイエス・キリストが来られたからですね。自分から尋ね求めて神様の側に向かって近づこうと思っても、彼はそこにそんなことできっこないという諦めをもうすでに持っていたはずです。ここまで来てしまった人生はもう取り返しがつかない。だからこのまま行くんだろうと。幸い金持ちにもなった。生活に困ることもない。まあ友達はいないかもしれないけれども、寂しい人生ではあるかもしれないけれども、まあ私の人生はこれしかないと思っていただろうと思うんです。しかしイエス様がここに来られた時に、そして自分の名前を呼んで、あなたのところにとおっしゃってくださったときに、そこに彼は新しい歩みを自ら歩む可能性というのを見出すわけです。自分では道を見つけることのできなかったところを、イエス・キリストが来られたゆえに、あ、私がもし改めて歩むなら、どういうことが必要だろうかということを考えて、自ら申し出て、そのことを実行していこうという、その勇気が、力が、決断ができたことでした。で、イエス様は、その時にですね、ザーカイに向かって言われた言葉ですけれども、実質的には、つぶやいて言う町の人たちに聞こえるように、彼らに対してのメッセージをこう 語りかけています。9節。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。で、町の人たちはこの主税人たちに対してですね、彼らを私たちの仲間ではないと考えていました。私たちユダヤのアブラハムを父とするこの神の民の仲間ではないと、彼らは外側にいる人たちだと考えていました。しかし、この人もアブラハムの子である。人の子は失われた人を探して救うために来た。なぜあの方は罪人のところに行って客となられるのか。その理由は簡単なんです。彼らが罪人だから、失われて救われる人だから、探し求められるべき人だから、彼らは私を必要としているから、私は彼らのところに行く。そしてそこに新しい歩みを見出して歩み始めた人物がザーカイだったわけですね。このザーカイのストーリーは私たちに救いがもたらされるということを教えてくれます。救いを獲得していく人々の努力の話ではなく、もたらされる救い、その恵みに預かるという姿です。ザーカイが新しい歩みに導かれていく、イエス・キリストとの出会いによって、この町を通ったとき、他にたくさんの困っている人たちがいたことでしょう。他にイエスを求めるたくさんの人たちもいたはずです。あるいはイエスを迎えるのにふさわしいと思われる立派な家や、整った指導者たち、そういう人たちもいたことでしょう。でも、ザーカイの家を選んで、その家に行った。周りの人から見れば不公平だ。そう思われるところです。確かに不公平なんです。この町の中で誰か一人の家を選ぶ、そしてそこに行くということ自体が公平なことは当然ありえないわけですね。まあもちろんね、町で審査をして、公平な審査をしてこの人の家に泊まることにしました。できなくはありません。でもイエス様はここで一人の必要な人の家を選び、その人のところに足を運び、その人の人生に救いをもたらされた。周りの人から見れば不公平です。でも不公平なほどの恵みというのをイエス・キリストはお届けになる方で、失われた人を救うということに公平性の問題というのはないわけなんですね。イエス様はその使命の中でこの人のもとに救いをもたらしてくださった。もたらされるのでなければ受けることのできない、手にすることのできない新しい歩みをここにザーカイは手に入れたことだったんです。すでにイエス・キリストというお方を知り、このお方に会って歩み始められているお一人お一人は、ぜひその私にもたらされた救いということを改めて思い起こしていただきたいと思います。自らがそれを勝ち得たものだったのでしょうか？それとも神様の側から自分に与えられたものだったのでしょうか？その歩みは私をどういうふうに導くことになったのでしょうか？そこに私はどんな新しい歩みを自分の歩みにしたのでしょうか？ぜひそういうことを考えてみていただきたいと思います。また、これからイエス・キリストを救い主として知っていこうとしている、聖書を読み始め、初めてこの箇所を読んだという方、ぜひご自分のところにもイエス・キリストというお方が救いをもたらしてくださる方だということを知っていただきたいと思います。 聖書に書かれているのは、イエス・キリストの生涯について、その出来事について、教えについてです。で、キリスト教というのは、それを読み、理解し、ということが一部分ですけれども、同じ大切な一部分としては、それを自分のこととして受け止めていくということがあります。ぜひ今日読んだザーカイという人物が経験したことが、自分にとってはどういうことなのだろうかっていう部分を見出していただきたい。それが聖書を読み、キリスト教の信仰を持っていくということになります。そんなイエス・キリストとの歩みをお一人お一人が喜びを持って全うできるようにと心から願うものです。しばらく黙祷いたしましょう。